ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。武田義之がお送りするラジオラビリントス、ラジオの迷宮あるいは迷宮ラジオというような意味で、放送を重ねております。今日はですね、令和2年の最初の放送ということになるんですけれども、あっという間ですね。それで2020年のスタートということです。で、この大変な、僕は今までに経験したことがないような暖冬というか、京都あるいは日本は非常に暖かい、ように思われます。で、それに反して世界のあるいは日本の反対側は、近年稀に見る南の暖かい、場所でも、エジプトやあちこちでなんか雪に見舞われてるっていうことですよね。この天変地異というよりも、そこまで大げさなのかどうかわかりませんが、環境が大きく変化しているということは、容易に想像がつくわけですね。で、僕は極めて自由に生きてきたもんですから、社会音痴、恥ずかしながら実はその身勝手な生き方をしたためにですね、それぞれ世の中というものは、それぞれのスペシャリストが、見事に運営してくれているものだと、つまり仕事をしてくれているもんだろうというふうに思っていたんですけども、実はそのあまり他人任せというのが実は良くないということがこの年になって最近分かってきたわけです。というのは、そのいくつかの、これぞ専門ということはなかなかなされないっていうことを、近頃よく目にするわけです。そのために僕もさすがの、この身勝手な社会音痴の、いわば自分のことしか考えない、極めて、自由という、自由奔放というか、逆に言うとその社会的側から見れば、気まぐれな、身勝手な行為であったかってことを、に思いついてですね、いわゆる今になって、思い知らされているといったところでしょうか。そういうことなんです。ちょっと聞いてください。日本史全体を通じて言えることだけど、日本という国は男になったり女になったりする。白村江の敗戦までは男で行くわけですね。それが唐にやられて阿波屋という危機に襲われると、そこでパッと女に変身して暴力は振るいませんと言って閉じこもってしまう。この一文、実はこれは本になってるんですが、その前は新聞に出たらしいです。そしてそれは僕が手にしているのは文化本なんですね。ポケットには入れてきました。で、たまたまあることで、今日はちょっと違うものをご紹介しようと思ってたんですが、その本のちょっとね、昔ちらっとこうその部分的にいくつか読んだ本があって、これが中古文庫という文庫本で、タイトルが日本史の仕組みっていう本なんですけれども、これはですね、今ちょっと触りをご紹介したところっていうのはこの本の中に掲載されている座談会の まあ道義というふうにこの本では書いてます。古代の原理っていうところからちょっと引いたわけです。それは、梅沢忠夫という人の、まず頭にこの3行ほどの文章が綴られているんですが、これは書き物というよりは話し言葉で、交わされたもの、それをまあいわば、構成の段階で、いくつかの構成を経ますけれども、それは、雑誌ですから、雑誌というかあの出版社ですから、編集者の手によって、赤が入れられたり、もっと言うとその著者の手によって、自分が語ったところにも、まあ赤が入れられて、つまり遂行されるというようなことを繰り返して作り上げるものですから、この文庫本とはいうものの、非常に密度の高いものになっているわけです。で、まあ非常に柔らかいあの言い回しでもって話し言葉ですから、あの読みやすい、あっという間にざっと読んでいけると思いますが、しかし随所に、手が入っているので、赤が入っているので、非常にまあ信頼できるような内容にまで高められていると言ってもいいと思います。で、このタイトルの日本史の仕組みとありますが、これはですね、この文庫本になるときについたタイトルかもしれない。ここにくっついてる、サブタイトル、これがむしろ正しいというか、初期にあったこの一書が余れるための、つまり元は新聞に、連載されたようなものだと思うんですが、変革と情報の史観、史観ってのはあの歴史観ですね、そういうタイトルのもので、この後書きをちょっと読みますと分かるように、林家辰三郎、歴史学者ですね、梅沢忠夫、山崎正和が、編著ということになってまして、そこにさらに、ゲストの司馬太郎、上田正明、村井康彦、原田智彦という人たちが、加わってこの本が出来上がっているというものです。ちょっとね、これ実に面白いので、あのというか、ちょっとね、あの少し、ぜひとも紹介したいので読ませてもらいます。この小さな文庫本ですよ、これは、まあ、ぎっしりとこの、ページ数でいうと200何ページかあるんですが、とてもね、しかもこれが出たのが、ちょっと紹介します。昭和51年に初版が出てます。ずいぶん昔の話ですね。昭和51年です。で、中央公論社から出てるんですが、ちょっと読みます。その方がいいや。もう一度読みますね。この、道義、古代の原理っていうところで、関東から、まず話してる梅沢さんの、一文というか、言葉です。日本史全体を通じて言えることだけど、日本という国は男になったり女になったりする。白村江の敗戦までは男で行くわけですね。それが党にやられて、阿波屋という危機に襲われる。と、そこでパッと女に変身して、暴力は振るいませんと言って閉じこもってしまう。で、この、梅沢さんのこれの中の、僕は詳しく言うまでもなく、白村江の敗戦とありますが、これは古い話ですね。朝鮮半島で、まあ、要するに新羅と百済の戦いの時に、まあ、参戦するってわけです、日本がね。それが、まあ、いわゆるその当時、 今中国と呼んでますが、唐という文化があった頃ですが、唐が、やってきて、その手伝って、唐の軍人たちにコテンパンにやられて逃げて帰ってくるっていうわけです。で、続きちょっと読ませてもらいます。上田というのは上田正明さんですね。日本という意識はその危機の中で生まれてくる。白鵬文化なんかもその反映ですよ。白鵬ではっきりと日本的なものが出てくるでしょ。白鵬の香りは日本的で、女性原理ですね。梅沢、そのくせ白木やら百済やら弱い奴が横におったら男になって威張り返る。強い奴が出てきてバツンと殴られたら、いや僕は女です、かっこ笑い。山崎正和です。そうすると今や日本は性転換やりつつあるわけだな。女から男へ。梅沢、東南アジアへエコノミックアニマルとして進出するときにはひひ親父そのまんまの男性原理。山崎、日本は鎖国やってるとき健全でね、明治以降でも外国を模倣してたときはいいんですよ。もう模倣は済んだ、俺も世界並みだと思った途端にいかんね。梅沢、今ちょっとその気配があるね。大変危険な兆候だね。僕は日本にとって本当に大事なのは我ら蛮族というへりくだった意識だと思う。山崎、万国博でね、心ある人は日本には国家として何ら精神的情報的に主張するものはないんだということを自覚するだろうと思う。これは大収穫ではないでしょうかね。梅沢、大収穫、我々には本当に何もないんだと徹底的に自己認識やろうじゃないかと。下手に男性原理を出すと危ない危ないというような、座談会というか定談が続いてるわけですが、これ実は面白い構成でして、ですね、この目次のところを見ると、つまりこれ日本史の仕組みですから、日本史を痛感しようってわけですね。そして、それを時代ごとに、これ12回の座談会をやったらしいので、つまり12等分にこう区分しているというわけです。どうなってんだっけ、ともかく、12等分に時代を分割しまして、そしてそれぞれの象徴的な意味内容を、タイトルとしながら、さらにそれらが、いくつかの、各章に分かれているというような構成の仕方になっているのかな。そして、それぞれの、つまり、メンバーが、それぞれの、専門領域の立場から、しかし自由に、語る。これは一種の随筆になっているわけです。で、この随筆というか、小論文になっていて、読みやすいです。これ4ページとか、3ページ、4ページ、5ページぐらいの短いものにまとめられてるんです。で、これが幾人かが、ある時代を、多面的な角度から、切り込んでるっていうわけです。そしてその後ろにこの今読ませていただいたようにこの座談会のようなものが構成されてくっついてると。 いうふうになって、それがまあ何章かに分かれているということです。で、実はこの僕は今梅沢さんの、亡き民族学博物館民博と俗に呼んでいたところの館長ですね、梅沢忠夫という人、まあ、非常に優れた知識の持ち主だったわけですけど、この方が、まあ、非常に乱暴な、あるいは危険なというか、そういう学者がこういう言い方をされるって非常に僕は素敵だなと思って今引用させていただいたんですが、日本という国は男になったり女になったりするっていうふうに、まあ、言われて、のっけから言われたわけですが、これが今からすでに何十年前ですか、そういう頃なわけですね。で、このね、男になったり女になったりするっていうことは、もちろんこれは比喩的、例えとして、言われてるわけですが、しかし男の原理、女の原理、男はどういうもので、女がどうであったかっていうようなことが、長い間日本では、長い間といってもずっと通して同じであったわけではないんですが、その時代時代でそのようにまあ作ってきてるわけですね。僕なんか自由な、まあ自由というのは先ほども言いましたように、勝手に気ままな立場から言えば、男と女の間の、つまり淡いの、性についてや、あらゆることについて今まで考えることが多かったわけですが、近頃では社会で LGBT って呼ばれる、これは僕はしっかりこの言葉を覚えきれてないんですが、L はレズビアン、G はゲイ、B はバイセクシュアル、 T はトランスジェンダーってことかな、うん、まあそれをイニシアルを集めて LGBT っていう、最初僕はこれは僕のお気に入りのサンドイッチの名前かななんて思ってしまったんですが、そういうわけではなくて、まあ確かにサンドイッチのようにあらゆるものを挟み込んで食べる、そういうようなまあ、あらゆる角度の性を、まあ、自由に表現していると言えなくはないんですけど、まあ、このことを言うとその関係者からお叱りを受けるかもしれませんけど、まあ、僕はこれは非常に大いに賛成できるところでもあり、それから少子化っていう問題が社会では随分大きな問題になっているようですね。で、少子化をつまり促すんじゃなくて、どうしたらそうではなく子供が増えるのかっていう問題もあり、こういう問題ってのが、またその立場から言うと、これはダメだよと、子供作れないよってなことを言うような立場があったりいろいろするんですが、実に一つの問題もいろんな角度からいろんなふうにこう検討されねばならないし、またそれらが基本的には自由な立場からの議論ってものは僕は必要だろうし、ある固有の立場から言えばもっと切実な問題にもなろうしということですね。で、それらは全部含めて想像力、まあイマジネーションの想像力っていう意味ですけど、これがフルに自由に作動しないと、なかなかこういう問題についてまあ議論するときにもあまりにも偏りすぎていたりいろいろするわけですけど、まあその当事者にしてみれば切実な問題なわけですけど、まあことに我々の立場から言えば、 これらをどれだけその切実さを想像力によって、迎え入れることができるか、あるいは我がことにできるのかっていうことが、まあ我々のいわゆるその自由な人間たちの持つ最低の、まあなんというかその思い、ではないか、そういうふうに考えることも自由ではないかというふうに、まあ、思うわけです。そしてもともとね、この男と女の問題を実はちょっと今日は語ろうと思ったんですが、これはね、実は京都の画壇にいた、画家ですね。でもちろん当に亡くなってるわけですが、甲斐荘楠音っていう、日本画家が京都にかつてあったわけです。甲斐荘ってのは普通に甲斐があるとかないとかいうそれと無関係ですが、甲斐の国ですね、信州の方の、山梨か、その甲斐と書きますけど、で荘園の荘と書いて、甲斐荘で、忠音ってのは、まあ、実はどういう字かっていうと、我々はついついこの字を見るとクスネと読んでしまうんですけど、クスノキっていう字ですね。木偏に南です。それに音楽の音という字です。忠音って言いますが、映画の、いわゆる時代考証をやったり、着物染色についても非常に明るい着付け方や、風俗についてことに詳しい方だったようです。で、なぜそんなことを言ってるかというと、この甲斐荘楠音の展覧会で僕は絵を見たこともあり、それから、実はそのある出版社、から、画集が出てます。熱い本ですが、このなかなか刺激的な絵が、そうですね、ただごとではないような、まあ、そういう気配を漂わす絵なので、一目で忘れることができないような絵なんですが、この甲斐荘楠音という人の、はまあ、いわゆる LGBT でいうと先駆的な自由な、まあ美学ことに、美学的なことにこうそれらは直結するような、そういうところにいた人だろうと思いますが、実は今回ちょっとね、その甲斐荘楠音のことだけでも1回の番組では終わらないと思うので、今日語ることはできないんですが、ちょっとね、それがきっかけだったんです。実はギリギリまで、ギリギリってのは昨日までこの本をぶら下げていこうとばっかり思ってたんですが、今日は持ってくるのやめました。もうのっけから諦めて、そしてこの今ご紹介している日本史の仕組みっていう、まあ、ちょっと地味なタイトルなんですが、この本の中身はね、本当になかなか興味深いものでおすすめです。ちょっと続きを読んでいきましょうか。ですね、違うところをちょっと読ませてもらう。これはね、この本は実はその後書きにもちょっと書いてあるんですが、林家辰三郎さんというその、まあ、優れた歴史学者ですね、この方を中心に、まあ、人が集まってこういう、企画が実現したというわけです。で、林家さんの文章をちょっとだけ読ませてもらいます。商人と宗教。治承3年1179年6月の頃、 天下に銭患いという病気が流行した。それは実は放送のことであって、放送にの、病根に、穴ができるところから言い始めたのだが、もともと銭ってのは糸を通すように真ん中が抜けてるんですね。五円玉みたいになってるわけです。まあ、この穴のことです。この包装にかかるとその病気の後に穴ができるっていうことですね。そのために銭患い。これは僕みたいなお金に困ってる人間は銭患いというふうに言うのだとばかり思ってたんですが、そうじゃなかったみたいです。同時にこの頃銭があまり激しく流通し始めたところから、そのたたりであるという噂が流れたのである。治承3年というと、まさに源平の騒乱が始まる前年で、なんとなく世の中も騒がしかったが、この銭の流行ということこそ平清盛の打ち立てた六波羅政権の大きな経済的基盤であった。平氏は清盛の父忠盛以来、中国の宋との貿易に極めて深い関心を払ってきた。全国の土地の重要な部分がほとんど貴族の荘園として配分されてしまっていた以上、新興の武士としてこの貿易による戦果に注目したのは極めて賢明であった。日本では奈良朝の和道開珎以来、交鳥十二銭と言われる貨幣が鋳造せられていたが、勸玄大宝が11世紀の初めまでわずかに通用したのを最後に、銭貨の流通は途絶えてしまい、米と布とが交換に用いられていたのである。そこで兵士は新しく中国から宋の銭、宋銭を輸入することを考え、当時欧州で産出していた砂金を盛んに輸出したのである。もとより貿易品はその他にも木材、真珠、刀剣、扇などが輸出され、錦、綾、茶碗、香薬類を輸入していたのだが、圧倒的には金と銅貨との交換である。欧州から金売り吉次といった商人が、金売りじゃなかった、金売りですね、金売り吉次といった商人がせっせと金を京に運び、福原から宋に送られるのだが、その見返りとしての銅貨は誠におびただしいもので、たちまち京都の市場はインフレ現象を起こし、皇帝物価などは役に立たなくなってしまったという。この勢いは源平の騒乱が終わっても鎌倉時代を通じて持続されており、外には南宋に対する経済援助と移り、やがて中国統一を目指す元、蒙古ですね、の日本侵攻の原因を作るのだが、うちにも大きな影響を与えずに置かなかった。折から国内農村は農業生産力の向上に伴い、余剰生産物の商品化が急速に進もうとしていた。戦火はその線の上に乗ってたちまち全国的な流通を展開した。前ページの図表、これはちょっと図表を示せないんで、すいません。この一端を物語っており、南北朝時代には商取引の9割1分、室町時代には9割6分までが戦火によって占められたのだ。 この頃は秋の国かっこ広島で行われた田植え歌にもタワルジのタワルジのせど谷作は、いずれの花かと歌いかけて夕の花、夕ってのは木綿ですね、酒の花、さては徳の花、徳は、人徳の徳、タワルジ殿の他の主ですね、瀬戸に咲くハゼに花、暗屋になるは銭の音やろと昭和するものがある。稲の収穫が銭としてお金ですねとして理解されているのである。天台の山から分かれて、天台ってのは比叡山ですね、分かれて広まった中世の宗教はいずれも末法に苦悩する民衆の救済を大きな目的としていた。阿弥陀、つまり阿弥陀仏ですね、へのただ一筋の念仏によって来世に救いを願う浄土の諸宗、いろんな宗派や自己の苦行によって心の中に仏を見出そうとする善、そして釈迦の教えは法華経に凝集されているという法華宗など、いずれも同じ目的だが、これらの宗教が主として布教の対象としたのは言うまでもなく当時の信仰階級である。信仰階級としてはまず武士が挙げられるが、さらに後半に古代の奴隷的境遇から解放されてきたヌヒたちが考えられる。彼らは三女、散るところと書きますと呼ばれる年貢を免除された土地に住み着いて労役を提供してきた人々であるが、これらの人々は農村から生まれる商品を運ぶ商人となり、また手工業生産に励む職人となって信仰階級の中心となったのである。親鸞もこの人々を床の輩から漁師や商人と呼び悪人とも言ったのだが、その人々こそ救済の対象であった。一辺は一辺商人ですね、自習を起こし遊行して念仏を進めたが、その徒である阿弥たち、阿弥衆のことです、たちは商人、職人、さらに身分の低い瓦者たちが多かった。念仏の主要な対象は他ならぬ商人たちであったのだ。南北朝の内乱期には武家方が公家や社寺の荘園の中に割り込み、これを、横領するなど土地に執着している間に、公家方はその配下にあった三女の人々が商人職人に成長したので、座、座ってのは座る座、南座の座ですの本所としての戦果、お金のことですを、支配するようになっていった。南朝としてはこうした信仰の人々を握っていたことが吉野の壁宮に半世紀を保ち得た理由であった。しかし武家幕府も足利義満の頃から貿易や戦果に注目するようになり、高利菓子業を営む土蔵を土の蔵と書きます、経済的基礎に組み込んでついに先制的権力を確立することができたのである。日民貿易、日本と民の時代です。よって新しい民銭、民のお金が流入し、英楽通報は基準貨幣となった。商人たちも兄弟となっていったが、彼らの宗教はもはや念仏ではなく現世利益を主張する法華宗へと移っていった。黄金へのお金ですね、同時にへの強い憧れを持つ商人にとって来世への念仏はあまりにもかけ離れたものになってしまったのである。でその後司馬太郎が銭と米っていう、一文を書いたり、 山崎正和混沌たる聖域、というのを書いたりして、まあこれどれも面白いんですが、ちょっとこれ読んでる時間がないので飛ばしますが、これね、この時代にこれだけのものが出てるかっていうのはなかなかの、どれもねちょっと今パラパラしていて読みたいところだらけなんですが、そうですね、どこを読もうかなということなんですが、はい、ちょっとね違う方、山崎正和、世阿弥の研究者でもあり、まあ戯曲っていうかその、いわゆる演劇人ですね、この山崎さん、山崎正和の書いてる、死の論理化というところをちょっと言います。これが多分今日はこいつの方がいいだろうな、多分、ちょっと言います。死の論理化、山崎正和。森鴎外に安倍一族という小説がある。殉死を許されなかった侍が主君の許しなく腹を切り、そのために一族が滅亡に至るという悲劇である。殉死とは奇妙な風俗だが、これは昔から誰でも勝手にできるものではない。先人における投資と同じで、抜け駆けの功名は禁じられ、許しのない自殺は犬死にとされる。しかし当然殉死するはずの侍が生き延びると、これまた周囲の人間の陰湿な非難を浴びることになる。そういう目にあった安倍家の当主は意地づくで死んで、新しい主君の心象を害し、やがてその冷遇に耐えかねた一族は主君の追っ手と戦って、全員が投資を告げる。名誉の死を拒まれた侍が抗議の意を込めて死を選び、名誉の死を拒んだ主君が処罰として与えられたものがやはり死であった。こういう倫理に対する批判はさておいて、ここに現れた死の不思議な観念が我々の注意を引く。我々から見れば死は人生の圏外にある大事であり、それに理性的な分類などありえない。死は人生の消滅であり、当てつけや捨て鉢以外にそれを世俗的に役立てようとは考えない。しかしここでは死が世俗的にはっきりと区別され、殉死者の一族は優遇されるが、犬死にをした者の子孫は処罰される。死ぬ人間も世俗的な効果を考えて死を選び、有効な死を拒絶されれば、それはまさに死ぬほど悲しいのである。こういう死の観念は西洋では珍しいが、日本では多分鎌倉武士団以来の伝統であろう。戦場で死は記録係の手で記録され、それが一族の生存と繁栄の保証になる。敵の場合でも城主が腹を切れば、それを代償に一族の生命は助けられ、逆に平家のように族滅、一族滅ぶということは歴史の稀な悲惨事とされる。この原則はさらに社会的反逆者にも及ぶのであって、その良い例が江戸時代の一揆の首謀者の処刑であった。江戸の百姓一揆は多くが失敗に終わり、特にその首謀者は例外なく死刑になった。だがその反面、一揆が要求した年貢の軽減はしばしば代官の抗争や法令の改廃という形で受け入れられた。また藩を飛び越して幕府に訴える、エッソ超える訴えという行為も、祖人訴える人は必ず殺されたが、政治的にはかなり有効であった。 キア・エッソは徳川の政治体制の根本に挑む反逆だが、この場合すら首謀者には犬死にでない死に方が用意されていたといえる。死をとして、死をかけてですね、争うほどの人間には道理があると認められて、その人間の死を条件として村や町の生存が保障された。彼の死が一つの道理の証明であって、民衆の側から言えば主張の正当性の証拠であった。彼は民衆の広い尊敬を集め、例えば桜宗五郎のような国民的な英雄となった。西洋の反乱にはこうした優雅な文化的論理は働かない。スパルタカスの反乱以来、敗北すれば復讐は残忍を極め、しかも要求は徹底的に拒絶された。敗れた反逆者は全員が犬死にであり、そこでは死は何の証明にもならない純粋な敗北であった。キリスト教の殉教者が尊敬を集めたのも、この宗教が世俗的な権力を完全に奪った後であった。一般に自殺は罪であり、貫通のような社会的不道徳がそれによって許されるということもありえなかった。日本では反逆すら統治機構に組み込まれており、体制の中に有効な位置を与えられていたといえる。だが注目すべきことは、その背後に死が日常論理の中に組み込まれ、社会的に合理的な力を振るう伝統があったことだろう。冗談を言えば、その慣習が極度に歪償化されて、現代の国鉄ストのように、今は JR ですか、組合幹部はクビになって要求は大幅に通るというような珍現象が残っている。日本文化についてはとかく死の美学は注目されるが、むしろ葉隠れのような絶対的死生観は例外であって、我が国の政党は実は死の論理化によって貫かれているように思われる。しかもこうした日本人の死生観を西洋の観念に比べて不純だとは言えないだろう。死の観念は常に不屈の生命への憧れにつながっているが、その不屈の生命の観念が二つの文化間で違っているに過ぎないからである。西洋ではそれが抽象的な神であり、我々にとってはそれは具体的な家や郷土である。一方は超越的で、他方は世俗的だといっても、どちらも個人の性を超えて長生きする点では共通である。したがって日本において、
番組のご協力は大垣書店でした。